それでは本日の説教の聖書の箇所をお読みいたします。出エジプト記14章1節から14節。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え。そしてミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバールツェフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言うであろう。私はパロの心を固くなにし、彼が彼らの後を追えば、パロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はその通りにした。民の逃げたことがエジプトの王に告げられると、パロとその家臣たちは民についての考えを変えていった。我々は一体何ということをしたのだ。イスラエルを去らせてしまい、我々に仕えさせないとは。そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を率い、エリ抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて率いた。主がエジプトの王パロの心を固くなにされたので、パロはイスラエル人を追跡した。しかしイスラエル人は臆することなく出て行った。それでエジプトは彼らを追跡した。パロの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバールツェフォンの手前ピ・ハヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついた。パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。そしてモーセに言った。エジプトには墓がないので、あなたは 私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたのです。私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実エジプトに仕える方がこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。それではこの箇所から主の救いを見なさいと題しまして、近藤牧師による説教です。
私たちが続けます信仰の歩みにおいて、時に信仰の袋小路とも言うべき状況に置かれることがあります。進めてきたはずの信仰生活、信仰の歩みに何か閉塞感を覚えて、ある状況の中でこのあとどこに進めばよいのか見当がつかない、押しつぶされそうになる不安と緊張の中でおろおろし、なぜとつぶやくしかできないことがあります。しかもその状況が神様の導きを求め、神様に従い続けた結果としてもたらされたものだけに、信仰の歩みの中で神様に従い続けたにもかかわらずそのような状況に置かれている、そのような場合、ますますなぜという思いも深まってしまう、そんなことを経験することがないでしょうか。皆さんが信仰の歩みの中で直面する困難というものは人それぞれですけれども、その程度の違いはあれ、似たような状況に置かれたという方は多いのではないかと思うんです。いや、まさに今そのような袋小路の中に迷い込んで、なぜという言葉をかみしめているという方もおられることと思うんです。 エジプトを脱出したイスラエル人について、先週もそして今週も出エジプト記が開かれています。先週はこのイスラエル人を神の臨在の象徴である雲の柱、火の柱が導いたという箇所からご一緒に教えられました。彼らが導かれたのは決して約束の地カナンへの最短のコースでは決してなかったんです。あえて神様は彼らを遠回りさせるようなコースを示されました。しかしそこにこそ主のご配慮があったんです。確かに私たちの人生の歩みにおいて遠回りをさせられるように思えることがあります。なぜ思い通りに行かないのか、そこに私が望むべき道は見えているのになぜそこに行くことができないのか、そのように思うことがあります。でもその背後にある主のご配慮を忘れてはならないということをお話をいたしました。続く今日の箇所に耳を傾けていきますときに、どうでしょうか。今日の箇所、この時イスラエル人が直面した状況はただ単に遠回りをさせられたというようなものではなかったんです。ではご一緒に14章の1節と2節をもう一度声に出してお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の14章の1節と2節、はい。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え。そしてミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバール・セフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。まあ、この何かですね、舌を噛みそうなピ・ハヒロテに面したバール・ツェフォンの手前で宿営せよ。この場所が一体どこであるのか、まあ、現代の地形においてこれが一体どこであるのかということははっきりはわからないんです。諸説ありまして、この後に続いていくあの航海を渡った海を渡ったというあの出来事、それが一体どこのルートなのか、どこの海なのかということはいろいろと説があるのではっきりとはわからないんです。でも近道ではない、そして引き返すように言われた結果たどり着いたのがこの場所であった。しぶしぶではあったかもしれないけれども、モーセを通して語られる主の言葉に従った。そして雲の柱、火の柱が導くままに従ったイスラエル人でした。でもどうでしょうか。引き返せという言葉を彼らは聞き、そしてたどり着いたのがこのミグドルと海の間にあるピハヒロテに面したバールツェフォンの手前の海辺の地だったんです。はっきりした場所は分からずとも、でも分かっているのはこの後の3節にある通り、神様を通して語られたパロの言葉が紹介されていますけれども、この3節にある通り、パロをして荒野は彼らを閉じ込めてしまったと言わしめるような場所だったということはわかるんです。閉じ込められたと思われるような場所、周りには荒野が広がり、いやそれだけではない、山がそびえ、目の前に広がるのは海、入ってきたところからしか出ていけないような、まさに袋小路のような場所だったということです。たどり着いたこの場所で少しでも経験のある、旅の経験のある者たちは思ったと思うんです。ここはまずい、神様に従ってきたはずなのに、なぜこんなところに私たちは導き入れられたのか、どこにも出口がないような、いや自分たちが今進んできたそこにしか出口はないような、その場所で彼らが振り向いたその時に見たものは迫る追撃の手、前には海、横には山と荒野、後ろからはエジプト軍。この絶体絶命の状況の中で彼らが一体どのような姿を見せているのか、今日はこの箇所から やはり私たちの信仰の歩みについてお話をしていきたいと思います。一緒に考えていきたい、教えられていきたいと思います。主には2つの点で今日もお話をします。2つの点。第1点目は歪んだ記憶ということ。歪んだ記憶ということ。第2点目は主の救いを見なさいということです。主の救いを見なさいということ。さあ、まずは第1点目の歪んだ記憶ということですけれども、イスラエル人がその場所にたどり着いたとき、繰り返しになりますけれども、おそらくかなりの人数が経験のあるもの、かなりの人数が動揺を覚えたのではないかと思います。主の導きの通りそこにたどり着いたものの、目の前に広がるのは広大な海、ぐるりと取り囲んだ山、荒野。そしてそんな彼らの動揺は、エジプト軍来襲の方がこの群れ全体に伝えられるにあたり、立ちどころにただの動揺ではなく恐怖に変わりました。逃げ道がない。エジプト中のウイゴが皆死んでしまうという出来事の中で、一度はイスラエル人を行かせることを許したパロ、しかし彼が気づいてしまったのは、イスラエル人を行かせたことによってその損失があまりにも大きかった、大きいということだったんです。エジプトにとって貴重な労働力であったイスラエル人、奴隷としてのイスラエル人が抜けた今、エジプト人自らがその労働、過酷な労働を担わなければならないという事実が目の前にあったんです。さらにそれだけではなく、エジプト人たちは進んでイスラエル人に財産を渡していました。イスラエル人たちが慌ただしくエジプトの地を出発していくその時、剥ぎ取ったという表現も使われていますけれども、それほどにエジプト人たちは自分の財産を進んでイスラエル人に差し出していたんです。イスラエル人が手にしたエジプトの財産、それもかなりのものだったようです。労働力と財産と、失われた損失の大きさを知った、悟ったその時に、このパロという人はつくづく直情型の人間だと思うんですね。直情型の人間と言えると思うんです。あれほどの痛み、あのウイゴが全て死んでしまうという痛み、この痛みを味わったにもかかわらず、彼の中で頭の中のそろばんが弾かれていく中で、その失った損失を思うときに彼は即座に行動を起こすんです。イスラエル人の背後に控える主の偉大さ、恐ろしさをも忘れてすぐに行動を起こし、彼は追跡を始めます。軍隊を率いて追跡を始めるんです。このパロという人の生き様についてはまた次回、再来週になりますけれども、続きの14章の後半の箇所で詳しく注目していきたいと思っています。今日注意したいのは、むしろこの事態に至って見せたイスラエル人たちの姿なんです。前方の虎、後方の狼ということわざがありますけれども、中国のことわざでしょうか。前方の虎、後方の狼、このことわざが正しく当てはまるのかどうか、当てはまるんでしょうか。どこにも逃げ場のない絶体絶命の状況の中で、この袋小路の中で彼らがどのような態度を見せたのか、10節をご覧ください。ご一緒に14章の10節をお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の14章10節、はい、パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。困難の中で主に向かって叫ぶということは決して悪いことではありません。主は私たちの叫びを聞いてくださるお方。これは一 貫して聖書が教えている神様の姿です。昨年度開き続けましたピリピ人への手紙の4章の6節には、あの有名な御言葉が記されています。パウロが記した御言葉がありました。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。これがピリピの教会に対するパウロの勧めでもありました。先ほど聖書講読の中で私たちは詩編を開きました。この詩編を開けば、ダビデをはじめとする詩人たちの叫びがそこにはあふれています。主よと叫ぶその叫び、なぜですかと叫ぶその叫びが詩編の中にはあふれています。私たちは必死に祈るんです。そもそもこの出エジプトの出来事の始まりもイスラエル人の嘆きとうめき、叫びを主が聞いてくださった、このところから始まっています。でも問題は続く11節にあるんです。新改訳聖書の第3版を使っている方はこの14章の10節でページが終わって、そしてページを開くとちょうど11節が現れてくるんですけれども、まあ、このページの境目、10節と11節の間、一見すると主に向かって叫んだ、主に助けを叫んだというのであるならば、それは何ら問題がないことのはずだったんです。しかし問題が11節、続く11節に現れています。11節もご一緒にお読みしたいと思います。出エジプト記の14章の11節、はい、そしてモーセに言った、エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして一体何ということを私たちにしてくれたのです。その彼らの叫びというものは単純に主に向かって助けを求めた叫びではなかったんです。彼らの不安や不満は指導者であるモーセに対する非難へと形を変えて、その矛先が向けられていったんです。この後荒野において幾度となく繰り返される構図を私たちはまずここに見ることができます。人は本当に弱いものだと思うんです。私たち本当に弱いものだと思うんです。自分の思い通りにならない状況があるときに、何かに対する不満があるときに、それはあまりにも簡単に人に対する非難や不満、不平へと形を変えていくものです。人のせいにすることによって自分を保とうとするとも言えるかもしれません。自分のうちにではない他に原因を求めることによって、自分は悪くない、自分に問題があるのではない、いやあったとしても自分以外のあの人にこそもっと大きな問題があるに違いない、このような時に私たち自分自身を支配しているものは自己憐憫です。自己憐憫、こんなはずではなかった、自分はこんなところに置かれるような人間ではないはずだ、自分を不憫に思い、自分をかわいそうに思う、この自己憐憫は時に他人に対する非難に形を変えるだけではなく、自分の内にある記憶さえもねじ曲げてしまうものです。12節もご一緒にお読みしたいと思います。出エジプト記の14章の12節、はい、私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実エジプトに仕える方がこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。はい、エジプトにいる方がよっぽどマシだった、エジプトは良かった。 民数記などでもエジプトに戻りたいという民の主張の中に現れてくるこの言葉ですけれども、そんなはずはないんです、そんなはずはないんです。エジプトに置かれていた時、彼らはひたすらにうめきわめき苦しみの中で叫んでいたはずなんです。しかしこの場面に至って、彼らを支配した自己憐憫のあまり、彼らのその記憶はあの過ぎ越しの出来事をも忘れさせてしまうんです。記憶が彼らの中で作り変えられてしまうんです。あのエジプトは良かった、私たちにとって良いところだった、まあ、こういうことがですね、私たちの信仰の歩みの中でもしばしば起こり得ます。私たちの記憶とは何とも不確かなものだと思うんです。まあしかし、確かに彼らに同情する余地があるとするならば、もともと本来なぜ神様がイスラエルの民をエジプトから脱出させたのか、以前もお話をしましたけれども、その目的として挙げられるのが主を礼拝するためということでした。主を礼拝するため、礼拝の民として彼らはエジプトから連れ出された。でもここに困難が立ちふさがった、その時に彼らの中にはこんなはずではなかった、主に従ったのになぜこんなことが、同情の余地はあるとも言えるかもしれません。主に従ったはずなのに。しかし彼らの中にあった問題点は、そこに困難が立ちふさがった時に罪に捕らえられていた過去がまるで甘美な甘い美しい思い出かのように思い出されてきたということにあるんです。私たちが救われたその過程、そのプロセス、その前と後とを考えてみますときに、私たちがイエス・キリストのその罪の贖いを知った、自分の罪にうめき、また私たちの周りに満ちる罪にうめいていた私たち、どこに出口があるかも分からずにうめいていたはずの私たちが、しかしイエス・キリストというお方を知って救いを知った、その罪の中から私たちも救い出されて、主を礼拝するものと変えられている。でもなぜと思える困難が立ちふさがると、まるで罪に捕らえられていたその時には何も困難などなかったかのように、その時が最も平穏な時代だったかのように懐かしみ、そこに戻ることが最善かのように思えてしまう。本当に困難の中に置かれた時にですね、私たちそういうことが起こりうるんです。共におられる主がどれだけ私のことを愛し気にかけ恵みを与え続けてくださってきたか、私たちの思い通りではなかったかもしれない、しかし振り返るその時に、通り道に思えたその時にも、しかし主の導きの御手が確かにあったことに気づくことができるはずなのに、実際の困難を前にする時に、次から次へと目の前に現れる困難を前にする時に、袋小路の中に入り込む時に、その祝福を忘れてしまい、クリスチャンになどならなければよかった、そのようにさえ考えてしまう、まあ、しばしばですね、私たちクリスチャンが陥ってしまうそのような姿ではないかと思うんです。その問題のすべてを他人のせいにしてしまう、そして主のせいにしてしまい、その問題から目をそらしてしまう、主から目をそらしてしまうということが起こりうるんです。さあしかし、不安と不平、自己憐憫に満ちたイスラエル人たちの間に、しかしモーセの声が響きます。今日の2番目の点は、今日の説教のタイトルの通り、主の救いを見なさいということです。主の救いを見なさいということ。 13節と14節をご一緒にお読みしたいと思います。モーセの言葉をお読みしたいと思います。出エジプト記の14章の13節14節、はい、それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。ここでモーセによって進められていることが3つあります。恐れてはいけないということ、そしてしっかりと立って主の救いを見なさいということ、そして黙っていなければならないということです。まずは恐れてはいけないということですけれども、この恐れてはならない、恐れるなというメッセージはこの後も何度も何度も聖書の中で繰り返されていくメッセージです。当然恐れてしまうような状況の中にあっても、神様は恐れてはならないと私たちに声をかけてくださいます。あのイエス様が誕生した夜、天使たちが何と歌ったか、天から現れた御使いたちが何と歌ったか、恐れてはならないとまず羊たちに声をかけたんです。恐れてはならない。イエス様はその交渉外を通して弟子たちに対して何度も何度も繰り返して、恐れてはならない、なぜ恐れるのかと、そのように声をかけられました。あの夜中の船の上、ガリラヤ湖の船の上でイエス様が水の上を歩いて、湖の上を歩いて近づかれたとき、そのとき彼らは怯えて悲鳴を上げます。しかしそんな彼らに対して恐れてはならないとイエス様は声をかけられました。あの嵐の晩イエス様が寝ておられたそのところで、弟子たちはもう命の危険を感じて、主がそこにおられることも忘れてしまい、いやそのことの意味をも忘れてしまい叫びました。しかしイエス様はそんな彼らに対して、信仰の薄い者たち、そのように声をかけられました。私がここにいる、恐れる必要はないではないか。まあ、ガリラヤ湖つながりで考えますと、イエス様の求めに応じて、あのペテロはイエス様を一心に見つめながら湖の上を歩いていきました。イエス様を信頼して見つめ続けている時には、ペテロの足はしっかりと、本来なり得ないことに湖の水をその足の裏はしっかりと捉えたんです。しかし一旦イエス様から目を離して、吹き荒れる嵐に、波に、風に目と心を奪われた瞬間、ペテロの体は途端にズブリと湖に沈んでいきました。恐れてはいけない。あなた方が見るべきは一体何か。目の前に見るのは海、後ろに見るのはエジプトの軍隊、横に見るのは山と荒野。しかし変わることなく、そこにも雲の柱は、火の柱は確かにあったんです。恐れてはいけない、モーセは呼びかけました。そして2番目は、しっかり立って主の救いを見なさいということでした。この群衆の中でただ一人、モーセの中には確信がありました。モーセの耳は確かに14章の4節において語られた神様の言葉を覚えていたんだと思います。14章の4節にはこのような神様の言葉がありました。私はパロの心を堅くなにし、彼が彼らの後を追えば、パロとその軍勢を、全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。パロとその全軍勢を通して私は栄光を表す、 私は栄光を表す。どこにも進むことができないように思える状況に置かれることが確かにあります。すべての道が閉ざされているように思えることがあります。暗闇に閉ざされたようなその場所に置かれて、しかし私たちが主を見上げ続けるときに、主が開いてくださる思いもよらない扉が開かれていくこと、道なきところに道を打ち開いてくださる主の力強い御手がそこにあることを私たちは知るものとされるんです。暗闇の中に一人立たされている、閉ざされているように思える、その出口のないように思えた状況が、実は神の全能の力と恵みが表されるための舞台と変えられていく。まさに神の栄光が表され、満ち溢れるそのような舞台に変えられていく。そして私たちはその御業を目撃するものとされるんです。この目撃者とされるためには忍耐が求められるかもしれません。この今日の箇所においては、今日あなた方がのために行われる救いを見なさいと、そのようにモーセはイスラエル人に声をかけましたけれども、しかし考えてみたいと思うんです。イスラエル人は400年以上にわたってこの時を待ち続けました。私たちにはですね、途方もないように思えるそのような期間ですけれども、しかし求められる忍耐の中で、私たちには見上げ信頼すべきお方がいつも前におられるということ、これまで以上の信頼と信仰がそのような状況の中では必要とされるかもしれません。でもたとえ出口のないように思える状況の中にあっても、私たちには見上げることのできる主がおられること、このことをいつでも思い出したいと思います。今、この教会にも就職活動を続けておられる方々がいらっしゃいますけれども、私自身は就職というよりも進路についてこう悩んでいましたときに、聞いた学生時代に聞いた刑事系の主事の言葉、以前も礼拝の中で紹介をしたことがありましたけれども、しばしばですね、その言葉を思い出すんです。この進路が見えないような状況の中にあって、どのように祈るべきか。もう11年ぐらい前のことになりますけれども、その時にその主事が、ここに行きたい、あそこに行きたい、これをしたい、あれをしたいと祈りの中で覚えるよりも訴えるよりも、たとえ自分の思い通りではないところに導かれたとしても、主に対する信頼と感謝を忘れることがありませんようにと祈り続けなさい、そのように教えてくださいました。私自身がその後、持ってもみなかったような形で現在のこの牧会の働きに導かれていますけれども、たとえ自分の思い通りではないところに導かれたとしても、信頼と感謝を忘れることがありませんようにと祈り続けなさい、この教えは私の祈りの生活に大きな影響を及ぼしています。さあ、そして3番目、最後の3番目ですけれども、モーセのおすすめの中に見る3番目のおすすめ、それは黙っていなければならないということでした。まあしかしですね、この黙っていなければならないということは、クリスチャンはすべて自分からは何も行動を起こさず、いつも受け身的に目の前に現れる状況にはいはいと従っていきなさいということでは決してありません。もちろんそれは聖書が教える信仰を持った生き方とは異なります。私たちはむしろ御霊によって与えられる勇気を持って、信仰によって御霊に導かれながら、むしろ能動的になすべきことをなし、語るべきことを語り、伝えるべきことを伝え、 使わされるべきところに使わされていくんです。でも忘れてはならないのは、黙して静まることを忘れ、聞くことを忘れてはならないということです。私たちの心は容易に動揺してしまうもの、日々忙しさの理由を挙げればキリがない、そのような生活に置かれています。黙すること、静まること、聞くこと、そして祈ること。しかしこの時間にこそ主に対する私たちの信頼が現れるんです。焦りを覚えて何かをしなくてはならない、その焦りに突き動かされて私たちは行動を起こしていくではなく、黙するその時、静まるその時、聞く耳を傾けるその時、祈るその時、自分は何もしていないように思える、でも自分が何かをしなければ主が働くことができないなどという錯覚を捨てることによって、私たちが黙しているその時にも主の力強い御腕は休むことなくその技を進めておられる、このことを信頼して覚え続けるものとされる必要があります。そして黙するその時に、そこに信頼が求められるというだけではなくて、いやむしろ私たちの信頼が培われていくんです。時に私たちの信仰というものは、もちろんヤコブの手紙の中には行いのない信仰は死んだものですと言われています。でも時に私たちの信仰というものは行いの中にというよりも黙する中にこそ表されていく、このこともまた私たちの信仰の歩みにおいて真実ではないかと思うんです。黙して主に信頼し祈り続ける、静まるそこにこそ信仰の姿勢が現れる、身をもって証しをされているそのような兄弟姉妹の姿を見ることができます。忙しさに支配されるこの現代社会において、特にこのモーセの最後の勧めはますます意味を持つものではないかと思うんです。黙っていなければならない。今日はここまで、イスラエル人の姿から、またモーセの言葉からお話をしてまいりました。なぜと叫びたくなるような困難の中に置かれることがあります。信仰の袋小路とも言える状況の中で、何か自分自身の信仰が非常に小さくなってしまっているような、そのような思いを抱くこともあります。解決が見えないようなところに置かれることもあります。でもたとえ私たちの周りが全て塞がれていたとしても、私たちは見上げるべき、見上げることができるお方、このお方を知っているんです。主を見上げること、主の栄光が表されること、そのことに信頼し続けることを忘れずに祈り続けるものでありたいと思います。最後にもう一度モーセを通して語られた主の言葉に耳を傾けたいと思います。恐れてはいけない、しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。主があなた方のために戦われる、あなた方は黙っていなければならない。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。私たちがあなたを知るものとされており、人間的に見るならば解決が見えないような状況の中にあっても、しかしそのような状況の中でこそ主の栄光が表されることを期待し信頼し祈ることができる、そのような交わりを与えられているということ、 このことを心から感謝いたします。弱いものです。私たちの心は動揺しやすく、容易に周りの状況によって困難の中で動揺し、また時にそれが他人に対する攻撃や非難へと変わってしまい、他人のせいにすることによって自分自身を支えようとしてしまう、そのようなものであることも覚えます。しかし主は、私たちのそのような弱さや置かれた状況もすべて知った上で、恐れてはならないと、しっかり立って主の救いを見なさいと、黙っていなければならないと、そのように励まし、私たちの目をご自身へと、私たちの耳をご自身の言葉へと向けさせてくださいますから、ありがとうございます。今日礼拝を捧げていますお一人お一人、それぞれが置かれた状況があります。それぞれが直面している困難があります。まさに袋小路の中に置かれている方々もおられます。主がどうか語りかけてくださいますように、力強い御言葉を持ってその耳に語りかけてくださいますように、力強い御腕を持って主のご栄光を表してくださいますように、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。